んを傷つけてしまった、そして本人は自殺してしまったというね、痛ましいっていうか本当に悲しい事件が次々と起こっております。そういう中で私たちはどうしたらいいんだろうと思います。あの小学校の教頭先生がどうするもできなかった、申し訳ないと、まあ、記者会見をして本当に正直にありのままの姿ではないかと思いますが、父兄の方からそんなに教頭先生心痛めなくても大丈夫ですって言って声が出たということですが、本当にどうすることもできないような事件が起こっております。しかしこれは特別の人だけが起こしている罪ではないのですね、姿ではないのです。まだ原因は究明されておりませんけれども、しかしそれぞれ2つの事件の共通点は自殺してしまった、周りから受け入れられてなかったっていうことははっきりしているわけですね。精神的な部分もあったと思います。で、三浦綾子さんが皆さんもよくご存知だと思いますが、なんか書いてる中にこの戦後本当にこの食糧難の時代にですね、もうお腹が空いてある家に泥棒に入って、そして食べようとした家の人が来てしまった、見つかっちゃった、それでこの人は殺してしまったという。で、ミラさんはその中でおっしゃることは、もし私がそこにそのような状況だったら私もしたかもしれない、私クリスチャンもやはりそういうところにいては本当にいつもこう揺れる、この世において私たちは生きているわけですから、いつもこう罪に苛まされながら生きているということもまた言えることです。ですからもう本当に罪というのはこの世の罪、まあ、いろんなニュースで見る罪も罪ですけれども、私の中にも同じようなものがあるということもまた否めない現実で、クリスチャンであっても。で、そういう中でこの罪によって人間は自分を破壊することもできますし、他者を苦しめ、また罪によって自分の名誉が失われることもありますし、人の信頼を失うこともありますし、また家庭が崩壊する場合もありますし、職場や自分をもこう失ってしまうような状況に陥っていくということは確かなことです。クリスチャンだから大丈夫なんてことではない。やはり私たちは罪の根っこがまだ救いが完成してないです。完成するのはイエス様もう一度人間の形をこの人間に見える形でこの世においでになった天体がこう崩れる時ですね。その時にイエス様が一人一人をピックアップして神様の国へと引き上げてください。その時信仰の完成ですが、私たちは今中間にいるので、いつも揺れ動く中に私たちはいるということです。ですからそういった事柄はこの罪の結果で醜悪なことがたくさんこの起こってくる中に私たちはおります。しかしこのそういう中に私たちは絶望的な状況の中に陥ったとしても、この聖霊なる神様に心を向けるなら、一瞬にして罪は何であるか、立つべきところは何かっていうことを聖霊の神様は私たちに示してくださる。なんとこれはありがたいことか。示してください、守ってください、この世のその罪の名前からも守ってください。罪とは主イエスを、ここでは聖書は信じないからだっておっしゃってましたよね。イエス様もおっしゃったんです。もっと聖書を読んで勉強して分かったら洗礼を受けますっていう方がよくいらっしゃいます、 でも聖書いくら読んでも神様のことわからない。なぜならば創造者ですか。私たち被造物が創造者を分かる、理解するなんていうことは到底できないのです。それは受容するしかない。今日はお天気で気持ちがいいわって受容するしかない。雨降って今日は運動会があるに困ったわと思っても受容するしかない。神様のなさることに対して私たちは受け止めるっていうことが大事なことです。受容していく。でそうしていくときに私たちは聖霊なる神様がいらっしゃるっていうことを、この世に目を向いてたのをイエス様の聖霊の方に顔心を向けるならば、まあ、方向を変えるってことですね。それが神様の方に方向を変えるならば、一瞬にして聖霊はそこから私たちを解き放ってくださる。知恵も力もなすべきことも教えてくださるんだっていうことです。だからイエス様を信じなさい。理解して信じるんじゃなくて、ああこれが効きます、いい薬です言われたらその方を信じて受け止めていく。まあ、この世的にはそうですけれども、本当にイエス様の救いの中に入れられた一人一人はそのような恵みの中に生かされているものだという喜びを持ってですね、行くときに私もあの人のようになりたいわっていう人が必ず周りから起きてくるはずです。私たちはそうなるっていうことを自分で努力するんじゃなくて、本当に聖霊の神の方にいつでも自分が神から迷い出たと思ったら神様の方に心を向けていけばいい。その時にイエスを信じる者に神の聖霊を私たちにくださる。私たちは罪の世に、そしてまだ完成されない救いの中に入れられて生きているものですから、いつでもいろんな戦いが、誘惑が起こってまいりますけれども、神様の方にその時こそ心を向けて方向を変えていく時に、神は聖霊の神が働いてくださる。またある時には弁護者として私たちを支えてくださるということであります。第2番目は聖霊が私たちに具体的に教えてくださるのは義についてです。これは神の義ですね。もちろん正しいということ。イエス様は神の国と神の義をまず求めようとこのように言われましたね。で、私たちはこのそうすれば私が今必要とするものを皆添えて与えると約束してくださっておられます。ですからその義というのは何かっていうと、それはこのそれぞれこの世にあってはみんな個人個人、人間一人一人が自分が正しいと思っているから喧嘩にもなるわけですね。あの人間違ってる、私が正しい。またそれが拡大していくと、この戦争という本当に痛ましいことに発展しかねない。昨今もですね、いろんな情報今日見るときに本当にそのために祈らなきゃならないなということを皆さんも感じていらっしゃることもあるんではないかと思います。本当に祈っていかなければなりません。本当の義、正しさ、神様が正しいと言われたことは、これは私たちの側がにあるのではなくして、聖書の中にはっきりと鮮やかに示されているのですね。聖書の言葉、神の言葉。イエス様は10節のところで、 また義について私ついてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからですと書いてあります。イエス様がいらっしゃるとき、イエス様どうしましょうってこう行けるわけです。また間違った方がいい、あなたはそれは間違ってますよって言ってくださるでしょう。いなくなったらどうしたらいいんでしょうっていうことを、イエス様は明日十字架にかかられるというその時に弟子たちにはっきりと、私がいなくなったらあなたたちに聖霊が下り、何が正しいかということをはっきり分かるようにすると約束してくださったのです。そしてその内容とは何かっていうことは、この義の内容というのは、どんな神様がこのイエス様が人間にしてくださったかっていうことでありますが、聖書の示す義というのは、それはイエス様が十字架にかかってくださったこと、そして復活されて父なる神の身元にこの行かれ、今は肉眼で私たちは見ることはできませんけれども、しかし神の義と関わりの中に生きることができる約束です。ですから聖書が言う義という、神の義というのは、イエス・キリストが十字架で死なれ、そして復活し父の身元に行くことを指しているのです。イエスの復活し父の身元に行くというのは、イエス・キリストの義ということもまた言えると思います。聖書の義というのは、十字架の死、復活のキリスト、昇天され神の身元に行かれたキリスト、このことが神様の義を表している姿である。神様は、私たちは罪人ですから、神様の十字架の贖いの恵みがなければ、私たちは裁かれてしまうものです。しかし私たちはこの世でイエス様を人々は罪があると認めて、義のないものとして、神の義を持ってないものとして、十字架からかけてイエス様を殺したわけです。罪があると裁かれた主イエスが義となる方であるということが証明されたのは、復活されてご昇天されて、はっきりとそのことが明かしされたからです。もしイエス様が十字架にかかられて死なれておしまいであったら、それは神の義は、私たちは聖書の義を知ることができます。復活されたことによって人ではない神であるということが、そして今も神のもとから聖霊なるお方を私たちに送ってくださっているということが、はっきりと私たちは信じることができるのです。ですからイエス様の義によって私たちは今生かされていることを、本当に心から感謝したいと思いますね。私の義ではない、私が正しい人になるということで、いい人になるということで、私には正しい人になれないけど、聖霊なる神様、あなたの義を通して、私の罪の身代わりとしてイエス様が、罪のない神の子が死んでくださった。ですから先ほども申し上げましたように、この十節のところでは、死んでいるものだけではなくしてですね、この聖霊なるお方は、この聖霊は 私の14節ですね、私の栄光を表します、私のものを受けてあなた方に知らせるからですと あります。そしてここにおいてすでにこの聖霊は全てのものに打ち勝つことができたということが、このだからこの世にその過ちを認めさせることもおできになりますし、そして、このお方によって本当にこの支配している者たちの罪をもイエス様はこの勝利して、罪をも勝利して、それ罪からも勝利して、そしてこのそこにイエス様はこの神の義を表されたっていうことは、この支配している者たちが皆その罪をもうすでに許された中に勝利したいるということですね。許されその罪をにも勝利されたっていうことを、ここではイエス様は記されている、十字架を前にして記されております。で、私たちはこのそのようにして、もし復活がなかったら私たちにはこの義が来なかった、聖霊なる義は来なかったということになります。この義があるから私たちは生きられるんです。ローマ信徒へ、ローマ人への手紙の4章ですね、開けられる方は開けてくださって、4章24、25のところ、パウロはこのように言っておりますね。これは271ページですが、皆さんのはどうでしょうか。上の段ですね、271ページ、ローマ人への手紙4章の24、25、ここもご一緒に読んでみましょうか。また私たちのためです、すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえられた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。キリとパウロは告白、これはパウロの信仰告白です。ヨハネの方はイエス様がおっしゃった言葉です。それをパウロは受けて、その通りだとここに告白している。これは私たちのまた信仰告白にもつながるものであるわけです。私たちその義の中に聖霊によって生きることができていることを心から感謝したいと思います。そして3つ目は、これも時間があまりないので、またこれ長くなるので短く申し上げたいと思いますが、3つ目はこの16章の中で、この裁きについて8節です。裁きについて世にその過ちを認めさせます。この 3つ目の世に認めさせることのでき、世に勝つことのできる恵みは何かっていうと、ここに裁きということですけれども、この裁きの中に、先ほど申し上げましたように、信じる者はこのイエス様によってこの裁きから許されている、罪許されて、裁きからも許されていると聖霊によって私たち分かりますけれども、支配者がここにはこのもうその罪が断つことのできる裁きだっていうことですね。で、それは何かっていうと、支配者はすでに裁かれ、くじかれ、そして本当に、いろいろな罪を犯してきたんだから、それは仕方がないんじゃないかというふうに見えますが、しかしイエス様の方を向きさえすればそれも許されるっていうこと、もう許されているということ、だから向きさえすればいいって言うんですね。 どんな罪をもイエス様の方に期待すれば聖霊の神をそれを許してくださって、もう許してくださっている中に主はサタンにも勝利されているんだっていうことをここでは言っておられるわけです。サタンにも勝利された、イエス様の聖霊はサタンにも勝利、私たちこの世では悪との戦いがあるわけですけれども、それにも勝利されたお方がイエス様が、私たちに聖霊を通してはっきりと見せてくださって、教えてくださって導いてくださっているんだっていうことを、私たちはまず心に留めたいと思います。このように、このもっと詳しくすればいいですが、このまたの時にそのところはしたいと思いますが、聖霊の働きを信じるならば、この結果からすれば罪を悩む必要ないっていうこともまた逆に言えるわけです。聖霊が皆引き受けて、そして道を開いててくださるからです。それから自分の義を立てようと一生懸命頑張らなくてもいいと、怠けていいっていうことではありません。自分のすることは神を求めること、これはもう精一杯していくっていうことは当たることですけれども、頑張ってこれを得たとかそういう必要もなくなってくるし、また裁かれると、まあ、死の恐れもそうです。裁きの恐れも私たちは解放されている。なぜならば私たちは礼拝ごとに永遠の命をあなたに約束してる、あなたはもういただいてるんだよっていうことをイエス様は私たちに語ってくださってるからですね、聖霊によって。そのように私たちは考えていくと、本当に平安で自由で豊かなこと以外に何もないじゃないかと、こう私たちは感謝することができるわけですね。で、ある方がですね、この私の知っているその夫人は50代そこそこで召されました。で、3人の男の子を残されて、ご主人もまだクリスチャンではなかったのです。その時は残されて、そして召されたんですけれども、その信仰を持たれたのは、お子さんがこのミッションの幼稚園に入ることによって、ご自分を聖書に触れ、イエス様に出会って救いの恵みに預かりました。あまり体の丈夫な方ではなかったんですけれども、しかし本当にいつも怒った顔を見たことない、ニコニコとしておられる、お体は弱いんで、体は弱いんですけれども、でもニコニコとしておられて、本当にどこにそんな病気があるのかと思うのがわからないぐらいな。で、洗礼を受けてから間もなく家庭集会も月に一度必ず開くようになって、それで自分のお友達知り合いを招いて、本当に数人の家庭集会をずっと続けてこられた方。でご主人はまだ信仰を持っておられませんでしたが、3人のお子さん、男の子たちは、まあ、小さい時にそういったミッションに入ってたので、キリストとの出会いの中で洗礼の恵みに預かったんです、2人は。けれども成人すると離れてしまって、そして、ね、今ちょっと離れた状態なんですけれども、その夫人がですね、私本当に教えられ、またもう頬をバーンと叩かれた、ピンタを食ったようなショックを受けたことがあります。その方が亡くなる、入院しておられて亡くなる数日前ですね、先ほど読んでいただいた詩編の150編ですね、私に素晴らしい聖句に出会いましたってこうおっしゃるんですね。もう力があんまりないのに、そしてこの150編を開かれたんですね。皆さんも先ほど購読いたしましたけども、どんな印象を持たれたか分かりませんが、その子供を置いてご主人まだ救われない中で、そして自分は召されていこうとしている中で、彼女はね、そのベッドの中でハレルヤ、神の聖女、神を褒めたたえよ、 このお言葉ずっとこの150分の一つ一つってみんな私にはその通りだ、主を感謝しますって、それで最後の息のあるものはみんな主を褒めたたえよ、ハレルヤ、もうその通りですって、もう喜びで今いっぱいなんですってこうおっしゃるんですね。私はね、見えることしか本当に信仰の薄いものですからよくわからなかったんですけどね、よくわからなかった、どうしてそんなことが言えるんだろうとこういうような思いで心が、でもそうよかったですねという言葉を持ってその受け止めたんですけれども、でも今になってこう少しずつ分かり、まだ分からないですけれども、それは聖霊の働きによってこの方は自分の罪も自分神様の正しさの中にいることの素晴らしさも、それから死に対する恐れも裁きも皆彼女は聖霊が本当に働いてくださって万事を益にしてくださることを信じて全てを委ねておられた姿ではないかと思います。だからハレルヤと言えるんだと思う。誰が死を前にしてハレルヤなんて言えるかと思うんですよね、人間的に見たら。でも彼女はニコニコしながら弱しいながらでハレルヤハレルヤ、そして彼女はこれが私に与えられた聖句です。数日後に彼女は召されるんですけれども、その後このご主人が救われたんですね。そして彼女が子供たちのためにずっと祈ってた祈りをご主人が継続して今も祈ってらっしゃる。神様なさることは決して私たちを失望させるもの、ようなものでなくして、聖霊の神が働くときに本当に素晴らしい、私たちをあらゆるものから守り、そして永遠の命に私たちが行くまで聖霊の神が助けて私たちを導いてくださる、内に外に働いて守って導いてくださる。先ほどの使徒信条、これは2000年代弟子たちが信じていた12弟子、もちろん、ユダは除かれますが、信じていたことが言葉にされた信仰告白が使徒信条ですから、使徒信条、今日までずっとそれが、これがまた信仰の中心でもあるわけですね、柱です、大事な中心、聖霊を信ずってはっきりと私たちが告白しているわけですね。それは私たちは永遠の命がもう一人一人に与えられた中に、私たち今生かされて聖霊の助けによってこの恵みを自らの恵みとし、周りの人々にこれを分かち合うその使命を持って今生かされているんだっていうこと、それぞれのところで。ただ教会楽しい、もちろんそれ大事なことです、私も楽しいです、それだけではなくて本当にそこにおいて礼拝ごとに神様が悟ってほしい、それあなたにもう永遠の命に約束されていることを悟ってほしい、与えられていることを信じてほしい、受け止めて信じて出て行って大丈夫なんですと神様は私たちに語っててくださるんだということを心に留めて、主を 目当てにこれからも6月7月と12月までクリスマスに向かって心強くまた歩んでまいりたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、本当に私たちは何もわからない、できない、罪だらけのものであるにもかかわらず、イエス様に出会うことによってあなたの真理を、あなたの道を、あなたの命を預かることのできる聖霊の恵みに預かっておりますことを心から感謝をいたします。私たちがこうしておれるのはあなたが私たちと共にいてくださる、あなたが約束してくださった聖霊の助けによって生かされているものであります。 どうぞ一人一人が神様の約束の恵みを心から感謝し、喜び、希望を持ってこの恵みを周りの人々に分かち合っていくものとならしめてください。聖霊なる神様はこの世においての一人一人に慰めと助けと、また味方となっていつもそばにいてくださることを覚えて歩むものとならしめてくださることを信じます。これから行われる聖餐式の上に豊かにあなたが働き、信仰を持ってイエス様の裂かれた肉を、流された血を新たに受け止めていくものとならしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
はい、ありがとうございました。それでは3分。